サビ鉄路線図。今回の路線は境線です。この路線は鳥取県米子市米子駅から鳥取県境港市境港駅までを結ぶ全長 17.9km の路線で、駅数は16。1902年明治35年全線開業しました。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かけりさんです。
どうも、栗原です。ついにこの時が来てしまいましたね。僕に鬼太郎を語らせたら長いですよ。
前から水木しげるさんには相当、
もちろんです、
ところがありましたけども、はい、ね、もう皆さんご存知ですね。中国地方の米子から北に向かって走っていく路線です、
はい、
ね、この短い路線なんですけども濃密な路線ですよね。相当に、
まあ、はっきり言って車窓風景は大したことがありません。
思いっきりですね、宍道湖がありまして、その右側、地図でいうと東側ですね、ですね、ここに何ていうか、こう笹のようなまっすぐ、天の橋立てみたいなまっすぐの、地域があって、
はい、
そこにまっすぐ走っている、まあ、路線ではありますと。
そうですね、でも別に海も山も見えません。
そうですね、もう結構シンプル、路線的にはシンプルですね、
はい、
一番端っこには、境港、港があります。ここは漁港であるとともに韓国へ行くね、
う
ん、
そうですね、
先日行ったと、
はい、韓国へ行く、定期船があったりしますね、
うん、でもそんなに僕ね、田舎だったなっていう印象を受けないんですよ。
結構大きな町ですよ、やっぱり古くから栄えた港町ですから、
うん、そう、なんか盛り上がってるなという感じを受けました。
あ、
というのはですね、途中駅がめちゃめちゃ盛り上がってる感じがするのです。駅がどうすごいか、これから行きましょう。
はい、
はい、まずこの境線、このですね、米子駅に立ち、ホームに立ちますと、
はい、
びっくりするのがまず車両。もうこれ何年からですかね。
僕がね、2000年に行った時に、
はい、
結構最初、ごく初期の、状態だったんですよね。
はい、93年から、
うん、
だそうです。93年から、このゲゲゲの鬼太郎、
墓場鬼太郎ですね。はい、はい、まあ次行きましょう。
はい、
進みましょう。
はい、これはですね、1993年に境港市に水木しげるロードっていうのができたそうです。
はい、
うん、それで、まあ、このゲゲゲの鬼太郎をもう前面に押し出していきましょう。
そうですね、
ここまで押し押しなのも珍しいですけども、
うんうん、
93年からですね、
はい、
もう車両も全部ゲゲゲの鬼太郎に合わせていこうということで、
はい、
鬼太郎列車、
はい、
ネズミ男列車、猫娘列車、目玉親父列車、
そうですね、
それぞれが、いっぱい走っております。
はい、しかもそれぞれね、時々リニューアルしてね、3代目とか2代目とかになるんですよ。
そうなんですよ。で、鬼太郎列車が4代目、
うん、
ネズミ男、猫娘、目玉の親父が2代目が今走っているそうなんですね。
はい、そうですね、
すごいですよね。この 見た目のこのイラストでいきなりこう度肝を抜かれま す,
そうです、
ね、初めて行った方はびっくりすると思います。
はい、
はい、で、この列車に乗りたいなと思って、何番線かなとホームを見上げましょう。そうすると、1番線の他に0番線がありますが、
はい、
0番線が霊番線、幽霊の霊、
はい、
霊番線なんですね。
そうですね、
境線が発車するホームは霊番線です。
はい、
すごい、ここから徹底してますね。そしてそれぞれの駅がですね、なんと、まあ普通に、幕老町とか富士見町とか五島とか、なんか駅名があるんですけども、
はい、
それに全てに愛称がついてる。
まあそうですね。
で、愛称が、なんとか湯煙なんとか駅とかじゃなくて、妖怪の駅名です。
ベトベトさんですよ。
ベトベトさん駅ですよ。
土転び、
これね、 どこ駅ナウって書くときにベトベトさん駅ナウって、
いいですね、
びっくりしますよこれ。
小豆洗い駅なんていいよね。
ねえ、ほんと、まあ、どこの駅かちょっとぶっちゃけあんまり分かんないですけども、順番にちょっとこれもう全部駅紹介しましょう。米子駅がネズミ男駅、
やる気がなさそうなんですね。
幕老町駅がコロボクル駅、
はい、
富士見町駅が座敷わらし駅、
いいもんですね、
五島駅が泥田坊駅、三本松口駅が袖引き小僧駅、川崎口駅が笠化駅、
はい、これは有名ですね、
はい、弓ヶ浜駅が小豆洗い駅、
初期初期ってやつ、
和田浜駅が土転び駅、
はい、
大篠津町駅が綱掛ババア駅、
いや、もうメインキャラですね。
米子空港駅がベトベトさん駅、
はい、先へお越しってやつですね。
中浜駅が牛木駅、
牛木、牛の鬼なんですよ、顔が。
高松町駅がすねこすり駅、
はい
はい、あまり港駅が小泣じじい駅、
徳島の妖怪ですよ、
はい、上がり道駅が一旦もめ
ん
駅、
そう西洋の妖怪に負けて死んじゃうんですよ。
ああそうなんですね。馬場崎町駅がキムジナー駅、
キジムナーです、
キジムナー、
キジムナーです、
大変失礼いたしました、それから終点の境港駅が北郎駅と、
はい、
すごい全ての駅に妖怪の駅名がついてるわけなんです。
そうですね、
これこの駅の近くに住んでる人の身にもなってみろと思ったんですけど、みんな結構気に入ってるみたいです。
あんまりでも普段使わないしね。
まあそうですね。で、大体僕が乗った時もですね、学生さんが多かったですね。うん、で、まあそんなみんながこう、妖怪のキャラクターがいっぱい書いてある列車に乗ってですね、ギャーギャー騒ぎながらこう通学してるわけですよ。
はい、
いい風景だなと。
そこまでやるんだったらこんなねキャラクター列車じゃなくて、
うん、
ちゃんと幽霊列車を作れと。
幽霊列車、
うん、切符はあの地獄行きとか書いてあるんですよ。
あそこまで徹底してほしいと。
はい、
うん、
でもう路線の名前も隣のあの米子空港が米子北郎空港とか言ってるわけですから、
うん、
境線なんて言ってる場合じゃないですよ、墓場線。
もうそこまで徹底しろと。過激派ですね。相当なね妖怪路線を肩入れしてますけども、加計さんお気に入りの路線でございますね。
別に路線はどうでもいいな。
で、まあ、路線の話をさせてもらうとですね、あの五島というところが、まあ、機動車がいっぱいこう検査に入ったりしますよね。
はい、ドロタ貿易です。
そうですね。はい、そして空港ができるということで路線をちょっとずらした場所があります。
そうですね、
これが米子空港駅、
はい、
これが2008年、最近ですね、2008年6月に誕生したんですけども、もともと滑走路の近くに大篠津っていう駅があったんですが、それをずらして、
はい、
米子空港駅って名前を変えて生まれ変わっております。
ジェット用にするために滑走路を延長したらそれが線路にかかってしまうというので、ぐわーっと迂回するルートになったんですよね。
はい、そうなんですね。で、そんなあの工夫をされた場所もありますが、はい、まあでも全体的に見たらほぼまっすぐです。
まあそうですね。
うん、で、終点のこの北郎駅でございます。間違えた。境港駅ですが、
はい、北郎駅でいいですよ。
あ、だんだんと今浸透してきてます、俺の中に。境港駅は水木しげる先生の地元。うん、
はい。
ね、今もお元気でいらっしゃいます。
そうですね、
ねえ、
まあ、基本的にはあの調布の方にいますけど
ね、境港駅の水木しげるロードというところですよ、
はい、
終点の境港駅のようには、次のように恐ろしい文言があります。ようこそ妖怪水木ワールドへ。これより先妖怪たちの霊力によって思わず愉快になることがあります。ご注意ください。
全然怖くないじゃないですか。
お帰りの際に魂の置き忘れにご注意くださいと。
いや、それでもね、魂は置き忘れても返してくれるんですから、
うん、
大変あの良心的ですよ。
はい、うん、なんかもうね、世界にどっぷり浸かろうということでですね、あの僕が行った時も本当に子供連れで大にぎわいだったんですよ、
はい、
夕方行ったんですけど、わーで家族連れがもうギャギャしててですね、
はいはい、
あのキャラクターの、ね、石像みたいなのがいっぱいこう街中に置いてあって、
そうですね、
本当にその観光化の政策としてはすごくうまくいってるなと。
まあそうですね、
うん、いう列車も絡めてね、
はい、
活性化をするっていう、ね、活動がすごくうまくいってる、路線だなというふうに思いました。
そうですね、なんか韓国への船があるって言ったじゃないですか、
はい、
だから韓国からのまあ修学旅行というか団体さんがね境港に来るんですよ。
うん、なるほど、
ね、でそうするとあの水木しげるロードをなんか歩いて駅までの方まで来るわけですよ、
うん、
そうすると引率のガイドさんが、はい、こちらがその鬼太郎という漫画の主人公のお父さんですって言って目玉親父を紹介してるっていうのは、ね、すごくシュールな絵ですよ。
そうか、今だとそういう景色も味わえるわけですね、
はい、
坂井さんについて語りを聞きたい方はですね、あの加計さんに直接お電話をしていただければ、
はい、
ここ1時間半ぐらいやってくれると思います。
まずはじゃあゲゲゲの鬼太郎のアニメ版の第1期から第5期までの編成について
はい、ごちそうさまでした。
その解説を始めたいと思います、
はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。
モノクロで始まってですね。
君は人間と妖怪の境から生還できるか。
これガンダムじゃないですか、このセリフ。中井一郎さんが次回の予告の時です
よ。今締めようと思ってるんですけど、もう邪魔しないでください。はい、君は人間と妖怪の境から生還できるか。境線のお話でした。
ということで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからのメッセージを大募集しております。
はい、
皆さんからメッセージかなりいただいておりますが、西の方から2 2ついただいております。キララ鉄道部さんからです、
はい。
旅鉄路線図で岩徳線のお話が出ていましたが大事なところが抜けていますよ、はい。それは運賃計算キロです。例えば岩国から下関に行くのに、
はい。
西の方に向かって行くわけなんですけど、
はい、
岩徳線経由で運賃計算をするわけです、はい。これは柳井経由ではなく岩徳線経由で運賃計算をします。これは岩徳線が山陽本線だった頃の名残ですねと、そうなんです。この話するの忘れました。絶対言おうと思ったのに忘れました、は
い。そうそうそう、いいことあるとね抜けちゃうんですね。
そう、福井線の時も話をしたんですけども、
はい。
山陽本線と呉線が同じように西に向かうときに乗車できるですね、路線が選べるわけです、
はい。
それで短い方で計算しましょうっていうのが岩徳線にも、まあ、適用されてますよっていう話です。もう一個そこから続きでいただいてまして、
はい。
錦川清流線の三松駅から新岩国駅までは連絡通路があります、うん。およそ300m、
はい。
三松駅には、小寄付5万型の車掌室を改造した待合室がホームに設置されていて、国鉄
すごい
広島工場改造という名場までしっかりとついていますと、
そういうのいいですね。
こういう情報いただきました、
はい。見てみたいな、
ね。ということはですよ、あの北海道 の、 あのだるま駅といってですね、
はい、
昔 の、 あの貨物列車の後ろにくっついてるあの車掌室、あれがあの車両を切り払って上の車室部分だけが駅になってるんですよ、
はい。面白い。
そういうだるま駅がいっぱいあるんですけど、
はい。
まあ、それと同じような形になっているということで教えてもらいました、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。でも
そういう発見いいですね。
でもですよ、考えてみたら、うん、はい。新岩国駅って新幹線の駅なんですよ、
はい。
新幹線の駅の一番最寄りの駅が、
はい、
このちょっと
すごいですね、
ね。
ギャップが
車掌室のちょっと良くしてもいいんじゃないかなって僕個人的には思いますけど、ね、教えていただきました、
はい。
ありがとうございます。もう一つご紹介しましょう、
はい。
この方です。沖田さんからいただきました、
はい。ありがとうございま す、 います。
ご無沙汰してます。岩見川本鉄道研究会の沖田です。そうです、これね三江線の話をしたんですよ、
はい。
西の方中国地方になりますが三好の三という字に豪津の豪三江線っていうのをね、お話ししたんですけども、ポッドキャストの三江線の回聞きましたよ、沿線の見どころは意外にたくさんあるのでぜひ僕からも紹介したいですね。
お、紹介してほしい。
カルカルで三江線ナイトを開催するのが夢です。いやでもね
すごい
語ろうと思ったらいけるかもしれませんけど、
はい、
三江線でねまずお客さんが集めたいというところと2時間とか持つかなという話ですね、
はい。確かにいくつかこう寄せ集めして三江線となんとか線等とかやった方がいいですね。
そうですね、中国地方のローカル線ナイトとかだったらいいですけどね。でも沖田さん自信満々にこう帰ってますから、
ね、
頼んじゃってもいいかもしれませんね。
はい、
ね、そんな感じですね。中国地方のね、この2路線についてメッセージをいただきました、
はい。
ありがとうございます。これからもどんどんですね、あなたの街の路線を、
はい、
また語っていくかもしれませんので、
はい。
ぜひ来週の旅鉄路線図も楽しみにしてもらいたいと思います、
はい。
今王子がですね、
はい、くるまってます。
あの半袖でかき氷を食ってたあの元気はどこへやらという状況なんですけど
寒いって言って私のカーディガン取ります。
完全に雪だるまのようになっております、
はい。
きっとそしてこのカーディガンは伸びております。
やめて
ね、もう王子も幼稚園入ってちょっと、ね、少しお友達もできて、
はい、
ね、あの王子のね鉄友ネタもちょっと聞きたいな。
あ、そうですね、やっぱ最初は女の子の友達が多かったんですけどだんだんこう男の子の電車好きのことも交流ができるようになってきて、
うんうん、
なんか電車ごっこしたとか聞きますもんね。
なるほど、じゃあそのあたりのね成長っぷりも楽しみにしつつ、
はい、
今週はこんな感じでいきたいと思います、
はい。それでは今週もいい旅を。
いってらっしゃい。